こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。栄光のバックホーム、横田慎太郎、永遠の背番号24は、阪神タイガースで背番号24を背負った横田慎太郎の生涯と闘病を、母まなみさんの視点に寄り添って描くノンフィクションである。著者は中井由里子。若くしてプロ入りした横田が21歳で脳腫瘍を発症し、視覚の後遺症を抱えながら現役生活の終幕に向き合い、引退後も再発転移と戦った経過を扱う。中心にあるのは引退試合での奇跡のバックホームだけではない、その前後にあった家族の看病、本人の生きたいという意思、球団仲間ファンとのつながりが本書の主題を形作る。スポーツ選手の成功犯としてではなく、病によって奪われるものと、それでも支え合う人々の時間を見つめる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、奇跡のバックホームを1回限りの名場面で終わらせない視点。本書の象徴である奇跡のバックホームは、横田慎太郎が2019年の引退試合で見せたプレーとして広く知られる。脳腫瘍の後遺症により視界がぼやけるという困難の中で放たれた送球は、技術的な好プレー以上の意味を持った。しかし本書はその1球だけを感動的に切り取るのではなく、そこへ至るまでの野球人生と病の経過、さらに引退後の時間を視野に入れる。したがってバックホームは克服の証明というより、失われつつあった選手生活の中で横田がなおグラウンドに立ち、仲間と野球を共有した瞬間として読める。華々しい結果だけで人生を評価しない構成が重要である。プレーの後にも治療と再発への不安、生活上の制約が続くからこそ、読者は奇跡を安易な美談として消費せず、その背景にある努力、苦悩、周囲の支援まで含めて受け止めることになる。次に母親の視点が記録する。看病する側にも積み重なる時間。横田の自著、奇跡のバックホームが本人の経験と言葉に軸足を置くのに対し、本書の独自性は母まなみさんの視点にある。中井由里子はまなみさんとの対話を重ね、その思いに寄り添う形で息子を支えた日々を描いている。病室で寝泊まりをしながら看病を続けた母の存在は、単なる献身的な脇役として処理されない。病状の変化を受け止め、判断を重ね、希望を持ち続けようとする家族にもまた長い戦いがあったことが見えてくる。ここで描かれる親子関係は、常に前向きで揺るぎない関係として単純化されてはいない。大切な人の苦しみを前にして何ができるのか、何を望むべきかという切実な問いが底流にある。患者本人の意思を尊重しつつ生活を支える家族の現実を知る上で、本書は闘病期の視野を当事者一人から周囲の人々へ広げる。さらに生きたいという願いと、3度にわたる闘病の現実、横田慎太郎の経歴をこの本が重く扱う理由は、若い有望選手が病気で引退したという事実だけでは説明できない。引退後にも再発転移と入院を繰り返し、闘病は一度の治療や引退によって区切られなかった。本書は、横田が生きたいと願い続けたことを軸に据えながら、願いだけで病が解決するかのような書き方にはよらない。本人の意思と医学的な現実、家族の祈りと日常の看病は同時に存在するものとして捉えられる。この点に本書の罪深さがある。読者は困難を乗り越えたものだけを称賛する物語で、回復が保証されない状況で日々を過ごすことの重みを考えさせられる。病と向き合う過程では、野球選手としての将来だけでなく、一人の青年としての生活や尊厳も問われる。横田の人生を通じ、病気を試練という抽象語だけで片付けない視点が提示される。そして、家族、球団ファンがつないだ背番号24の公共性、背番号24は、横田慎太郎個人の選手番号であると同時に、阪神タイガースの関係者やファンが彼を記憶するための象徴でもある。本書は家族の内側から語られる記録だが、甲子園、チームメイト、球団、観客といった外部の人々との関係を切り離していない。横田の引退試合のプレーが多くの人の記憶に残り、2023年の阪神の優勝時にもその存在が改めて思い起こされたことは、一選手の経験が共同体の記憶へ変わる過程を示す。重要なのは、周囲の応援が病の苦痛を消す万能な力として描かれるのではなく、孤立しがちな闘病の時間に人との接点を保つ支えとして位置づけられる点である。家族の愛情と社会的な共感は同じものではないが、どちらも横田を一人にしないために作用する。本書はプロ野球の記録を勝敗や成績の外側にある覚えられ続けることの物語としても読むことを可能にする。最後に、リズ栄光の架橋が示す言葉と音楽が担う支えの形、志田慎太郎にとってゆずの栄光のカパシは現役時代の登場曲であり、闘病中にも特別な意味を持った楽曲だったとされる。本書には歌詞に自身の経験を重ね、曲から力を得たというエピソードが登場する。 ここでの音楽は苦境を忘れさせる装飾ではない。悔しさや恐怖、支えられて歩いてきた経験を言葉にする歌詞が本人と家族の感情を受け止める器になったのである。病気や喪失を前にした際、当事者が自分の状態を十分に説明できるとは限らない。その時、既存の歌や言葉が感情を共有する媒介になることがある。本書はこの具体例を通して、野球、家族、音楽が横田の人生の中で別々に存在していたのではなく、互いに支え合う要素だったことを示す。また、甲子園で同曲が横田を思って歌われた出来事は、個人的な支えであった歌が、多くの人の追悼と記憶の場へ広がったことを意味している。結論として、本書は、横田慎太郎の引退試合を見て心を動かされた阪神ファンや野球ファンはもちろん、病と向き合う本人と家族の双方の経験を丁寧に読みたい人に向く。一人の若い選手の早すぎる死を扱うため、読むことは容易ではない。それでも病気を前にした家族の役割、本人の希望を支える言葉、仲間やファンが記憶を受け継ぐ意味について、具体的に考える契機を与える。類似のスポーツ伝記と比べた際の特徴は、プロ入りから引退試合までの競技的な軌跡に重点を置くだけでなく、その後の闘病と家族の時間を母の視点から記録している点にある。また、本人の自著、奇跡のバックホームと併読すれば、同じ人生を本人と母親という異なる位置から見つめられる。栄光を結果や勝利に限定せず、困難の中で他者と結ばれながら生きた時間として捉え直すところに、このノンフィクションの固有の価値がある。ご支援いただける場合は、中井ゆり子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。